ちょっと信じられない数字からお話ししたいんですけど、2019年に30億円だった日本のエッドテック市場が、なんと来年には、800億円規模になるそうなんです。
800億円、すごい急成長ですよね、本当に。
はい。で、この数字を見た時、普通なら、じゃあ一番完璧で高度なカリキュラムを作ったスクールが独り勝ちしてるんだなって思うじゃないですか。
まあ直感的にはそうなりますよね。コンテンツの質が勝負というか。
ですよね。でも今日私たちが深掘りするこのディープダイブのデータを見ていくと、実はその真逆だったんです。一番成果を出してて、しかも熱狂的に支持されてるスクールって、実はほとんど何も教えていないんですよ。
そこがすごく面白いところですよね。
はい。なので今回のディープダイブでは、この直感に反する謎に迫っていきたいと思います。リスナーの皆さんが日々浴びている膨大な情報の中から、本当に価値のある知見を一緒に抽出していきましょう。
よろしくお願いします。この何も教えていないスクールが勝つっていう現象、単なる教育業界のトレンドってわけじゃないんですよね。
というと、
今回のソースである2026年8月22日版の X リサーチレポートなんですけど、これ一見すると AI の活用法とかコーチング技術とかコミュニティ運営とかバラバラのビジネストピックの寄せ集めに見えるんです。
確かに目次だけ見ると結構いろんなテーマが散りばめられてますよね。
ええ。でもそれらのデータをマクロな視点でつなぎ合わせると、ある巨大な地殻変動が起きていることがわかるんです。
地殻変動ですか。つまり AI があらゆる正解をそれこそ0秒で、しかも無料で弾き出してくれる時代になった。そうなった時、私たち人間は情報をどう扱って、他者とどう関わって、何を価値として提供していくべきなのかっていう。
まさにそれです。レポートにはその最前線で試行錯誤している現場のリアルなデータが詰まっています。一本の太い線が見えてくるはずですよ。
なるほど。じゃあまずは、すべての前提になる AI ツールの活用の現在地から見ていきたいんですけど、ここでの決定的な変化って、どの AI が一番優秀かみたいな単体での比較論争が完全に終わってるってことですよね。
そうなんですよ。数年前まではチャット GPT とクロード、結局どっちが賢いのみたいな議論が主流だったじゃないですか。
ありましたね。私もよくやってました。
でも現在の現場ではもうワークフロー化、つまり複数の AI モデルをまたいだシームレスな連携プレイが前提になってるんです。レポートのデータ見ても、それぞれが全く違う思考エンジンとして機能していることが示されています。
その具体的な連携プロセスがめちゃくちゃ興味深くて、例えばある新しい市場トレンドについてレポートをまとめるとき、まずジェミニーを走らせるんですよね。
はい、そこがスタートですね。
ジェミニーの強みって、Google のインフラを活用した広範でリアルタイムな情報収集能力ですから、ネット上の無数のソースから生のデータをこう投話みたいに一気に回収してくる。ただ、この時点では情報はまだカオスな状態というか。
ええ、単なる情報の山ですからね。そこで次にバトンを受け取るのがクロードなんです。クロードは文脈の理解力とか論理的な推論において突出してますから、ジェミニーが持ってきた混沌としたデータ群をクロードの広いコンテクストウィンドウに流し込んで、矛盾点の抽出とか論理構造の整理をやらせるわけです。
そこで形になっていくわけですね。
さらにレポートでもすごく注目されてるクロードコードなんかの機能を使えばですね、
はい。
プログラミングの知識がない人間でもデータ分析のための複雑な処理スクリプトを自然言語だけで作って、そのまま実行からエラー修正まで自動でループさせることができるんです。現場の生の声として、クロードコード単体で業務の8割が自動化できたっていう報告もあるくらいで。
8割ってすごいですよね。つまりクロードは単なる文章を作ってくれる AI じゃなくて、データを構造化して意味を持たせる処理装置として機能してる。で、最後にその構造化された骨組みをチャット GPT に渡すと。
そうです、そうです。
チャット GPT は人間の感情の機微を捉えたりとか、特定の読者層に合わせて表現を微調整したりする、いわば出力の最適化にすごく長けているからですよね。
ええ、この一連のプロセスって、よくあるレストランの厨房の例えをもう一歩進めるとすごく分かりやすいんですよ。
ああ、厨房のアナロジーですね。面白そう。
つまりジェミニが市場に出向いて無数の食材を調達してくる買い付け担当だとしますよね。
新鮮な食材をドカッと仕入れてくるわけですね。
でも買ってきたばかりのまだ泥のついた野菜をそのままお客さんに出すわけにはいかないじゃないですか。
確かに。そこで クロードという副料理長が登場すると。
その通りです。クロード副料理長が食材の相性を見極めて、複雑なレシピを論理的に組み立てて、下ごしらえと調理を完璧にこなすわけです。
凄腕ですね。
ただクロードは論理的すぎるがゆえに、ちょっと盛り付けが武骨になっちゃう傾向があるんですよ。
あはは、ちょっと真面目すぎちゃうんですね。
だからこそ最後の仕上げとしてチャット GPT という総料理長にパスを出す。
はい、お客さんの年齢層とかその日の天候、さらにはレストランの雰囲気に合わせてソースの照り具合とかハーブの配置なんかを微調整して、最も食欲をそそる美しい見栄えでテーブルに提供するんです。
完璧なフルコースですね。でもこれ一番重要なのは、それぞれの AI が API とかプロンプトのチェーンを通じて自動的に情報を引き継いでるっていう仕組みの部分ですよね。
まさにそこです。もはや人間の役割はこの厨房のラインに入って一緒に包丁を握ることではなくなりました。
厨房の外に立つんですね。
ええ、今日はこういうコンセプトのフルコースを出したいっていう最初の設計図を描いて、最後にこの味付けでお客さんに出して問題ないかを承認するだけ。
いわばエクスペディターというか進行管理役になるってことですね。いやー、リスナーの皆さんも明日からの業務でこの厨房の原型をどう作るかイメージが湧いてきたんじゃないでしょうか。
そうなるといいですね。
ただですね、ここで私一つの大きな矛盾にぶつかるんです。
矛盾ですか？
はい、もしこの連携された AI の注文がどんな高度な問いに対しても完璧なフルコース、つまり完璧な答えを瞬時に出してくれるんだとしたら、人間の教えるっていう機能はどうなっちゃうんですか？
あー、なるほど。
高いお金を払ってコンサルタントとかコーチ講師を雇う意味がすっかりなくなっちゃう気がするんですけど。
まさにそこが冒頭でお話しした最も成果を上げるスクールは何も教えていないというパラダイムシフトの核心につながってくるんですよ。
おお、ここでつながるんですね。
ええ、レポートの教育マネジメントのクラスターを見ていくと、成果を出しているトップリーダーや講師に共通するあるアプローチが浮かび上がってきます。
何でしょう？
それがつんどめヒントという技術なんです。
つんどめヒント、答えを全部言わずに手前で止めるってことですか？
そうです。あえて全部教えずに相手に、あ、自分で気づいたと思わせる。そうすることで自己肯定感と行動へのモチベーションを爆発させる手法なんですね。実際の現場でも講師のテクニックの9割はこの寸止めにあると言われています。
ちょっと待ってください。それ、私がもし1時間数万円のコーチングフィーを払っている忙しいビジネスパーソンだったとしたらですよ、そんな寸止めをされたら正直イラッとしますよ。
確かに。
いやいや、ヒントなんかどうでもいいから、最短ルートの正解を今すぐ教えてくれんよ。タイムパフォーマンス最悪じゃないかって思っちゃうんですけど、この手法現代のスピード感に逆行してませんか？
そのフラストレーションはすごく論理的ですし、最もだと思います。でも同時にそれこそが現代のビジネスパーソンが陥りがちな最大の罠でもあるんですよ。
罠ですか？
ええ、最短ルートの正解が欲しいだけなら、もはや人間にフィーを払う必要はないじゃないですか。さっきの AI の厨房に発注すれば、数秒でしかも無料で完璧な答えが出てくるんですから。
あ、そっか、答え自体はもう AI が出せるんだ。
つまり現代において答えを知ることそのものの価値は限りなくゼロに近づいていて、コモディティ化しているんです。
コンテンツとか正解はすでに価値の源泉ではなくなっていると。
そうなんです。人間が高いお金と時間を払って無意識に求めているのは正解という結果じゃないんです。自分の脳が汗をかいて新しい回路をつなぐプロセスの方なんですよ。
プロセスに価値がある。
はい、認知心理学でいうイケア効果と同じですね。人間って他人に完成品をポンと与えられるよりも、少し不格好でも自分で組み立てたプロセスにこそ高い価値とか愛着を感じるんです。
ああ、あの家具を自分で組み立てるやつですね。確かに自分で作った棚ってなんか捨てられないというか。
ですよね。だから AI が瞬時に答えを出す時代に、人間が提供すべきなのは思考の筋肉を鍛えるための良質な負荷なんです。
なるほど。答えを与えちゃうと相手の思考の筋肉が萎縮しちゃう。だからあえて寸止めにして、最後のワンナップを自分の力で持ち荒れさせるわけですね。
その通りです。
そういえばレポートに AI 時代の子供への教え方としてすごく面白いことが書いてありましたよね。完璧な答えを教えるんじゃなくて、 AI の出力に対して 親が一緒に試行錯誤するプロセスを見せることが最重要だって。
全く同じ構造です。結果を見せるんじゃなくて、検証という名の筋肉の使い方を見せる。それが最高の教育になるんです。
でも相手に自分でそのバーベルを持ち上げさせるためにはどうすればいいんですか？ただ黙ってればいいわけじゃないですよね。
そこで不可欠になる技術が質問力です。相手の思考を引き出すためのベクトルの転換についてレポートはすごく示唆に富む分析をしています。
ベクトルの転換、例えばメンバーの営業成績が落ちてる時になぜ売れないんだみたいに多席の答えを探すような問いじゃなくて。
そうです。今の状況であなたに何ができると思うという自責の問いへ切り替えるってことですね。
それもすごく納得したんですけど、私がこのレポートで特にハッとさせられたのはもっとシンプルな一言でした。あの、魔法の質問です。
ああ、もう少し詳しく教えてくださいですね。
それです。もう少し詳しく教えてください。なんでこんなシンプルすぎる質問が複雑なビジネスフレームワークを使った質問よりもはるかに強力に機能するんですか？
それはですね、この問いが相手の心理的安全性を直接的に担保するメカニズムを持ってるからなんです。
心理的安全性。
私たちが部下とかクライアントに質問するときって無意識のうちに相手を評価しようとしたり自分が正しいと思う方向へ誘導しようとしちゃうんですよね。
ああ、やっちゃってますね。
レポートではこれを事情聴取と呼んでいます。
事情聴取、怖い言葉ですね。
ええ、検察官が容疑者を追い詰めるみたいに自分の仮説を立証するための情報を相手から無理やり引き出そうとする行為です。
確かに会議室で上司がどうしてこの戦略を選んだのって聞くとき、その裏にはその戦略は間違ってると思うけど一応言い訳を聞いてやろうみたいなスタンスが透けて見えることよくありますよね。
ありますよね。あれは完全に事情聴取です。尋問室のパイプ椅子に相手を座らせてる状態ですね。
嫌だな、そんな会議。
一方で、もう少し詳しく教えてくださいという言葉は相手に対する純粋な好奇心の表明なんです。私はあなたを診断したり評価してるんじゃなくて、あなたの頭の中にある景色をもっと見たいんですよというシグナルを送る。
評価じゃないよ。
レポートはこれを証明係、つまりスポットライトという概念で説明しています。自分が知りたいことを質問するんじゃなくて、相手が一番輝くステージにマイクと光を向けるのが真のコミュニケーション能力なんだと。
スポットライトを当てる。自分が知りたいことを無理やり引き出すんじゃなくて、相手が内発的に語りたくなる環境をデザインするんですね。
ええ。
その結果として相手はスポットライトの中で自ら思考を深めていって勝手に答え、つまりさっきの寸止めされた先の正解にたどり着くわけだ。
まさにそのサイクルです。
いやー、ここまでの話、 AI のワークフローもコーチングの寸止めヒントもスポットライトを当てる質問力も、全て人間はもう正解を教える存在ではないっていう一点に収束してますね。
はい。そしてですね、このパラダイムシフトがビジネスの構造そのものを根底から作り変えようとしているんです。
というと？
それが冒頭でお話しした800億円規模に急成長する ED テック市場とオンラインコミュニティの二極化という現象の背景にあるメカニズムなんです。
ああ、ここで最初のアノマリーに戻るわけですね。知識とか正解が実質無料になったのに、なんで ED テックとか学びのコミュニティっていうビジネスが爆発的に成長してるのか。
ええ。
レポートの B2C ビジネスの分析を見ると、市場全体は拡大してるのに、全てのスクールが勝ってるわけじゃなくて、激しい生存競争が起きてますよね。
そうなんですよ。
特に毎月の売上、つまり MRR みたいな表面的な成長指標ばかり追ってて、解約率、チャーンですね、この管理に失敗したスクールから次々と沈んでいくっていうかなりシビアな現実が突きつけられています。
それはもう当然の帰結なんです。なぜなら従来の知識を与えることを価値の源泉としていたビジネスモデルは構造的な欠陥を抱えてしまったからです。
欠陥ですか？
ええ。もしあなたの運営するスクールが最新のマーケティング手法という知識だけを提供しているとしたら、受講生はそのカリキュラムを一通り見終わった瞬間に退会しますよね。
ああ、そっか。用済みになるからだ。
そうです。コンテンツが主役だと、コンテンツを消費し尽くした時が解約のタイミングになってしまうんです。
なるほど。レポートにあった英語の引用で、リーキーバケツってありましたけど、つまりどれだけ広告費をかけて新しいお客さん、つまり水を注ぎ込んでも、バケツつまりスクールの底に穴が開いていてドバドバ漏れていたら意味がないってことですね。
その通りです。だから常に莫大な広告費をかけ続けなきゃいけなくて疲弊していく。でも本当に成果を出して伸びているスクールやコミュニティはコンテンツじゃなくて受講生の成果と 参加者同士のネットワークに価値の重心を置いているんです。
これがバケツの穴を塞ぐ手段になりますね。
コミュニティが鍵になるんですね。
レポートの興味深いデータとして、フォロワー数が5万人でエンゲージメント率が 0.1% の巨大なコミュニティよりも、フォロワー500人でエンゲージメント率が 10% の小規模コミュニティの方がビジネスとして圧倒的に強靭で、 LTV つまり顧客生涯価値が高いことが示されています。
これリスナーの皆さんを薄々感じてると思うんですけど、何千人もいるスラックのチャンネルに参加しても結局誰も発言しなくてゴーストタウン化してるコミュニティって山のようにありますよね。
ありますね。数字上は巨大でも中身は空っぽっていう
一方で、たった数百人でもメンバー同士が自発的に課題を共有し合って互いにスポットライトを当て合うようなコミュニティは絶対にやめたくない居場所になる。
そうなんです。その居場所という感覚こそが最も強力なリテンション、維持のフックになるんです。ただここでレポートが強く警告しているのは、この質の高いネットワークは決して自然発生しないということです。
自然にはできない。
はい。コミュニティマネージャーによるインテンショナルコネクション、つまり意図的なつながりの設計が不可欠なんです。
意図的なつながり、これなんか都市計画みたいなものですよね。ただ広大な土地を用意してみんなここで自由に交流してねって放り込んでも人は交わらない。
ええ、放り込むだけで勝手にケーキが焼けるわけじゃないんですよ。
レシピ作りが必要なんですね。交差点を作って公園を配置して人々が自然に立ち止まって言葉を交わすような動線を意図的に設計しなきゃいけない。
その通りです。よくある失敗例として、コミュニティが盛り下がってきたからって運営側が焦って週末にオンライン飲み会をやりますみたいな一過性のイベントを乱発することがありますよね。
ああ、あれきついですよね。空き地に無理やりお祭り屋台を立てて騒いでるだけで、日常的なつながりには全く寄与しないっていう。
おっしゃる通りです。無理なイベントによる一時的な熱狂は、むしろ参加者に参加しなければいけないという心理的負担、負の摩擦を生み出してしまいます。
負のループですね。じゃあ真の意図的なつながりってどう作ればいいんですか？
日々のプロセスの中でメンバー同士が教え合い、互いに寸止めヒントを出し合えるような低カロリーで持続可能な仕組みを作ることです。
低カロリーな仕組み。
例えばあえて未完成なプロジェクトを共有し合うチャンネルを作ったり、誰かの些細な疑問に対して運営がすぐに答えるんじゃなくて、他のメンバーが回答しやすい余白を残しておくといった設計ですね。
なるほど。完璧なカリキュラムをポンと渡すんじゃなくて、あえて余白とか不完全さをデザインする。そうすることでメンバーが互いにスポットライトを当て合う機会が生まれる。
そうです。できますよね。
いやー、今日読み解いてきたソース、最初は AI のツールの話から始まりましたけど、最終的にはすごく人間臭い本質的なところにたどり着きましたね。
そうですね。
AI が完璧な下ごしらえと調理をやってくれる時代、私たちに残されたのは正解という完成品を他者に押し付けることじゃないでした。相手の思考を引き出すための良質な寸止めを用意して、事情聴取じゃなくてスポットライトを当てる、そして人々が意図的につながり合える余白を設計すること、これって全て人間が根源的に求めている自分の頭で考え、他者とつながり承認されるっていう心理的充足をいかに満たすかという一点につながっていました。リスナーの皆さんの今の働き方にも直結するインサイトだったんじゃないでしょうか。
情報の価値がゼロに近づく世界では、人間の認知のプロセスと感情の動きそのものが最も希少な価値になりますからね。私たちが AI を使いこなせば使いこなすほど、皮肉なことにリーダーやマネージャーに求められるのは、より深く人間を理解してその背中を押す技術なんですよ。
深いですね。さて、このパラダイムシフトを踏まえて、最後にあなたに一つ考えてみてほしい思考実験があります。
はい。
もし明日 AI があなたの業界における全ての完璧な答えを瞬時に出せるようになったとします。その時、企業やコミュニティにおけるトップリーダーの役割は、誰よりも知見を持ち何かを教えられる専門家から、ただひたすらに良質な問いだけを相手に投げかけるプロの無知な質問者へと完全に逆転してしまうはずです。
究極の問いですね。
ええ、答えを持つ者が価値を失い、優れた問いを持つ者だけが人を動かす未来、あなたの職場では今日からどう立ち振る舞いを変えるべきでしょうか。ぜひご自身の業務や学びに今日のインサイトを当てはめてみてください。考え方のヒントになれば嬉しいです。それでは今回のディープダイブはこのあたりで、また次回お会いしましょう。